ヨハネの福音書の1章の35節をお開きください。この福音書はイエス様の十二弟子の一人ヨハネによって、彼が90歳の時になんとこの福音書を書きました。で、彼がこの福音書を書いた目的は、イエス様が神の子キリストであることを私たちが信じるためでした。イエス・キリストは誠の神でした。すべてを作られた方でした。永遠の命を与える方でした。神を目に見ることは誰もできません。その目に見えない神が見える人となって来られた方、この方がイエス・キリストでした。この福音書を書いたヨハネはその方の弟子でした。彼は直接その方の教えを聞きました。その栄光を見ました。それは神の独り子としての栄光でした。この方は恵みに満ちた方であったと彼は証ししています。そしてこの方は誠、真実に満ちた方であると証ししています。彼は自分の証しだけではなくして、確かにこの方は神の子である、救い主、キリストである、そのことを証言者を立てて証明しています。前回私たちは最初の証言者、バプテスマのヨハネの証言を学びましたね。彼は神から使わされた人でした。彼の働きは大成功しました。ユダヤ全国とエルサレムの全住民が彼からバプテスマを受けました。人々はこの人がもしかしたら救い主ではないか、キリストではないか、そのように思ってました。で、それであまりにも活躍がすごいので、そのユダヤ人の指導者たちは彼が一体どういうものなのか、調査を使わしました。しかし彼は、キリストでは私はありませんと、そのようにはっきりと言いました。どんなに活躍をしても、私はキリストではありません。彼は自分が誰でないのかよく知ってました。エリアでもない、私はあの預言者でもない、そのように彼ははっきりと言いました。で、彼はキリストについて証しするために来た人でした。そして個人的にイエス様を見て、見よ、世の罪を取り除く神の子羊と証言しました。この方は私より先におられた方である。永遠の初めからおられた方、永遠の神、永遠の神が人となって来られた神の御子であると証言をしたのを前回は学びました。今日の箇所で使徒ヨハネは次の証言者を立てています。第二の証言者は、最初のイエス様の弟子たちがそれです。イエス様には12人の弟子たちがいました。その中の最初の弟子たちの証言を今朝は一緒に学んでいきたいと思います。一章の35節をご覧ください。その翌日、またヨハネは2人の弟子と共に立っていたが、イエスが歩いて行かれるのを見て、見よ、神の子羊と言った。37節を一緒に朗読したいと思います。ご一緒にどうぞ。はい、二人の弟子は彼がそういうのを聞いてイエスについて言った。この35節のヨハネとは、前回学んだ最初の証言者のバプテスマのヨハネのことです。彼はキリストが来られる前にその道を整えるために神から使わされたものでした。罪の許しの悔い改めのバプテスマを述べ伝えて、人々の心をキリストに向かわせました。彼には二人の弟子がいました。その一人はアンデレです。ちょっと先に40節ご覧ください。こう書かれています。ヨハネから聞いてイエスについて言った二人のうちの一人は、シモン・ペテロの兄弟、アンデレであったとあるとおりです。アンデレはシモン・ペテロの兄弟で、イエス様の最初の弟子でした。もう一人の弟子は、名前は書かれていませんけれども、おそらくこの福音書を書いたヨハネだと思われます。彼はいつも自分の名前は出さないような謙遜な人でした。で、後半に行くと、自分のことをイエスが愛された弟子、そのように表現しています。そのヨハネと アンデレの2人がイエス様の最初の弟子でした。2人はもともとはバプテスマのヨハネの弟子であったわけですが、彼らはヨハネからキリストは罪を取り除く神の子羊、神の子であると聞かされていました。自分の罪を取り除いてくださる、過去の罪を私たちは思い起こすと忌まわしいものですけど、それを帳消しにできないわけで、忘れたくても忘れられないことってあるわけです。でも神が許してくださる、そのような救い主が来られるメシア、キリストを彼らは待ち望んでいました。彼らだけではなくして、イスラエル全体もメシアの到来を何千年も待っていました。そしてついにその時が、その方が来られました。バプテスマのヨハネは、35節にあるように、二人の弟子と共に立っていた時に、イエス様が歩いて行かれるのを見て、見よ、神の子羊と言いました。すでに彼は前日、先週学んだ前の日です、これ。29節で、見よ、神の子羊、そのように彼は証言したわけです。ですから、今回は3回目で、前回は個人的にイエス様を見て、世の罪を取り除く神の子羊と証言して、今回は彼の2人の弟子に、見よ、見なさい、あの方が神の子羊であると証言しました。2人の弟子は、ヨハネがそういうのを聞いてイエスについていったと書かれています。今までお世話になったのに、新しい教師ができたから行くなんてありえない、恩知らず、そういうことではありません。彼らは礼儀に反したことをしたのではありません。彼らがイエス様についていったのは、彼らの教師であったヨハネ自身の望んでいることでした。彼は自分の使命をよく知ってました。自分の役割をよく知ってました。彼はキリストを証しする声でした。人々を悔い改めに導いて、キリストに人々の心を向けさせるのが彼の役割でした。で、彼は人々を自分に引き寄せようとしたり、自分のところに留めようとしたり、自分のグループを大きくして自分の栄光を表そうなんて彼は思わなかったわけです。彼がいつも考えてたのは、神の栄光、キリストの栄光を求めていました。自分にではなく、キリストに人々がつながり、キリストの弟子になるように教えました。弟子とは学ぶ者、生徒っていう意味です。学ぶ者です。キリストを信じた私たちも皆、キリストに学ぶものです。キリストの弟子です。神はある時期、あなたのそばにクリスチャンの友達を置きます。あるいは信仰の先輩を置いて、あなたは私を教えます。私もいい先輩がいました。彼がいたおかげで、本当に聖書のことを一緒に話し、イエス・キリストのことをよく知ることができるようになりました。でも、その人の弟子ではないわけです。あるいは誰か先輩の弟子あるとか、牧師の弟子なのでもありません。誰の弟子なんですか？キリストですね。キリストが私たちの師であり、私たちはその方の弟子です。弟子はその師に学ぶわけです。キリストに聞いて、キリストに学んで、その生き方を習い、キリストについていくのが弟子です。なぜ私たちはついていくんでしょうか。この方によって全ての罪が許されたことを知って、神の恵みを知った人は皆キリストに従うようになります。二人の弟子はヨハネが見よ、神の子羊、そのように言うのを聞いてイエス様についていきました。38節見ると、イエスは振り向いて彼らがついてくるのを見て言われた。あなた方は何を求めているのですか？彼らは言った。ラビ、訳して言えば先生、今どこにお泊まりですか？イエスは彼らに言われた。来なさい、そうすればわかります。そこで彼らはついて行って、イエスの泊まっておられるところを知った。 そしてその日彼らはイエスと一緒にいた。時は第十時ごろであった。二人の弟子はヨハネが見なさい、神の子羊です、あの方がそうなんです、そのように言うのを聞いてイエス様についていきました。で、彼らはヨハネの証を聞いて、あの方が神の子羊です、彼が指さす方のその証を聞いて自分たちからイエス様についていったんです。聞いて彼らは自分からイエス様を求めました。真理を、真実を求めようとする人たちでした。するとイエス様はどうしましたか。振り向いたって書いてあります。神は真理を求める者に答えてくださる方です。旧約聖書のエレミアの29章の13節14節にこう書かれています。もしあなた方が心を尽くして私を探し求めるなら私を見つけるだろう、私はあなた方に見つけられるとあります。マタイの7章の7節8節にはこう書かれています。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であれ求める者は受け、探す者は見つけ出し、叩く者には開かれますとイエス様はおっしゃいました。二人の弟子はイエス様を求めました。するとイエス様はどうしました。イエス様を振り向いたわけですね。そして彼らがついてくるのを見て、あなた方は何を求めているのですかと言われました。あなた方は何を求めているのですか。キリストは目に見えない神が人となって来られたお方です。神を見ることは誰もできません。聖書はこの神、まことの神は天地を作られ、私たち人間を作られた方だと教えています。その目に見えない神が人となって来られたイエス・キリストのこの福音書において、福音書っていうのは良い知らせっていう意味です。この福音書においてイエス様が語られた最初の言葉、それがここです。あなた方は何を求めているのですか、何を求めて私についてくるのですか、その動機は何ですか、目的は何ですか。私たちはどうでしょうか。同じ質問をされたら皆さん何と答えますか。あなたは何を求めているんですか。どうぞ心の内で答えてみてください。あなたは何を求めているんですか。健康を求めているんですか。いいことです。私たちは健康でありたいですね。問題を解決されたい、そうですね、私たち問題を解決されたい。経済的な助けが欲しい、その通りですね。まあいろいろと私たちは願いがあるわけですけど、この後イエス様にたくさんの人たちがついていきます。ところが彼らの中には間違った動機でついていく人たちがいました。ヨハネの6章の26節、イエス様はこう言われました。あなた方が私を探しているのは、印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからです。五千人の給食の時のイエス様が言われたことです。人々は食べて満腹して、翌朝イエス様がいないのを知って、彼らはイエス様を必死に探していくわけですけれども、イエス様ここにいたんですか？彼らがそう言った時にイエス様がおっしゃったのが今のその言葉ですね。あなた方は、なぜ私を探しているのか、私を探しているのは、私を求めているのではなく、私の印を見たからではなく、私がキリストと知ってからそのように求めているのではなく、私が与えたパンを食べて満腹したから、要は多くの人たちは 御利益を求めて神を探しているわけです。イエス・キリストについていく動機は物質的なものを求めていることでした。しかしこの二人の弟子は何と言ってますか？ラビ、今どこにお泊まりですかと言ってます。どういう意味でしょうか？その前にラビっていうのは訳して言えば先生と書かれてます。尊敬する教師っていう意味です。彼らは最初はバプテスマのヨハネをラビ先生、そのように彼を尊敬して彼から聖書の教えを受けていました。ヨハネが教えたことは罪の許しのための悔い改めのバプテスマを授けることでした。しかし水のバプテスマを受けることが人を罪から救うことではないと彼は教えたわけです。私は水でバプテスマを授けているが、私の後から来る方が聖霊によってあなた方をバプテスマを授けます、すなわち新しく霊的に生まれさせると彼は教えたわけです。彼は大活躍しました。人々がこの人に期待をしたわけです。この人が私を変えるのではないか、この人が私を救うのではないか、私の問題解決するのではないか、キリストではないか。でも彼は私はそれではないと言った。彼が教えたことは、キリストが聖霊によって霊的に新しく生まれさせることでした。その方は永遠の初めからおられた方で、あなたの私の罪を取り除く、神の子羊、永遠の命を与える永遠の神であると彼は教えました。そして、イエス様を見て、見よ、神の子羊と、この二人の弟子たちに、イエス様に従うようにと勧めたわけです。今、二人は、新しいラビ、新しい尊敬すべき教師、その方がイエス様となったわけです。今まではヨハネでしたけど、今イエス様にそれが変わるわけですよね。それで何を求めているのですかと聞かれたときに、ラビ先生、今どこにお泊まりですか、そのように言ったわけです。なぜ彼らはイエス様の泊まっているところを聞いたと思いますか？別に住所を知りたかったわけではないと思うんですね。おそらく彼らの新しいラビ、尊敬すべき教師となったイエス様がどういう方であるか、あの尊敬すべきヨハネ先生がイエス様のことを話してくださったけど、聞いたけど今会って、この方がどういう方なのか、新しいラビとして私はついてきた、新しい教師としてこの方についていきたい、この方から教えを被りたい、この方がどういう方なのか、ヨハネ先生から聖書のことをいろいろ教えてもらった、キリストが来られると世の罪を取り除く、そのような方であることも聞かされた。そして今初めてその方に会ったわけです。初めて会いました。まだどんな方かをよく知りませんでした。聞いてはいたわけです。でも知りませんでした。ですからもっと知りたいわけですよね。尊敬すべきヨハネ先生が言ってたあの方と今出会った。あなたの求めているものは何ですか？ラビ、今どこにお泊まりですか？あなたについていきたいんです。あなたの弟子になりたいんです。あなたのことをもっと知りたいんです。もっといろいろ教えていただきたいんです。よろしければ私たちも一緒についていっていいですか？という、聖書について、神について、救いについて、罪の許しについてもっと知りたいんです。そのような思いを込めて、今どこにお泊まりなんですか、そのように聞いたんでしょうね。で、二人の弟子が求めていたのは、 物質的な祝福ではありませんでした。イエス様のお話をもっと聞きたい立ち話ではなく、膝を交えてじっくりと座ってイエス様に聞きたい、イエス・キリストがどういう方なのか、一体誰なのか、メシアだと聞いてる、真理が何なのか、真実が何なのか、いろいろなことをもっと知りたい、そのように彼らは願っていたわけですね。するとイエス様は何と答えました？来なさいとおっしゃいました。来なさい。そうすればわかります。何がわかるんでしょうか？来なさい。そうすればわかります。私と一緒にいれば私のことがわかるということです。私たちは誰かのことを知るときにその人の情報を入手しますけれども、一番わかるのはその人と一緒にいることです。いればいるほどわかります。私のことをよく知っているのはうちの家内です。彼女も私ども30年います。お付き合いする前からするともう33年4年ぐらいでしょう。ですからもうかなり私のことを知って、私も彼女のことを知っているわけですね。で、会話をすることによって相手が何を考えているのか、どういうことを願っているのか、それがよくわかるわけです。私たちは神を知りませんでした。しかし神が降りてこられて私たちにご自身を表してくださいました。その方がイエス・キリストです。イエス・キリストは聖書の中にを読めばどういう方かわかります。で、弟子たちを、この最初の弟子たちは、そのイエス様と直接会った人たちでした。だから彼らはもっとイエス様のことを知りたかったわけです。で、イエス様は来なさい。そうすればわかります。イエス様と共にいれば、話を聞けば、イエス様が誰であるかよくわかるようになるわけですね。で、イエス様はここで、今日はちょっと忙しいから、疲れているから、明日にしてくれないかとはおっしゃいませんでした。私のところに来なさい。私のもとに来なさい。いつもそのように主はすべての人を招いておられます。マタイの11章の28節で、イエス様はこう言われました。すべて疲れた人、重荷を負って苦労している人は、私のもとに来なさい。そしてヨハネの6章の35節でこう言われました。私が命のパンです。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありません。命のパンとおっしゃいました。私たちはパンを、ご飯を食べてこの肉体は維持していきます。心はどうでしょうか。水を飲んで肉体の渇きを癒します。喉が癒され元気が出てきます。食べ物、水は私たちの体に必要なことです。イエス様はその私たちに必要なもの、物質的なことを通して霊的に何が必要なのか、霊的なパン、霊的な食べ物、霊的な水、イエス様がそれであるとおっしゃいました。私たちの心を本当に満たす方、満足させる方、その方がイエス・キリストです。私のもとに来なさいと繰り返し招き、ヨハネの7章37節では、誰でも乾いてるなら私のもとに来て飲みなさいとおっしゃいました。あなたはどうでしょうか。乾いてないでしょうか。心の渇きを、満足を求めていろいろ試してみたけれども、いつも何か足りないと思いませんか。 真の神と出会うまで、救い主なるイエス・キリストを信じるまで、私たち本当の心の満足を得ることはできません。どうぞキリストのもとに来てください。そうすればあなたの心に魂に休みが与えられます。どうぞキリストのもとに来てください。そうすればあなたの心の渇きは癒され、心に本当の満足が与えられます。どうぞキリストのもとに来てください。そうすれば一時的な楽しみや喜びではなく、心の内に神からの平安が与えられ、喜びと生ける希望が与えられます。イエス・キリストはあなたも招いておられるお方です。私のもとに来なさいとおっしゃいました。あれこれ考え込んで悩むよりも、まずその方のもとにどうぞ来てください。人が与えることのできない真の神からの深い平安があなたの心の深い部分に与えられます。どんな問題があったとしても、この作り主なる方、創造主なる方、真の神を知ることによって、あなたの心に深い平安が与えられます。また家族、友達と議論するよりも、まずどうぞその方をキリストのもとに連れて行ってください。そうすればキリストがその人の心を変えていきます。心が変われば生活が変わっていきます。生活が変われば人生全体が変わっていくのが分かります。二人の弟子はイエス様のところに来ました。そしてイエス様の泊まっておられるところを知りました。その日彼らはどうしたと書かれてますか？イエスと一緒にいたっていうふうに書かれています。彼らはイエス様と一緒にいたわけです。ただ立ち話をしただけではなく、宿屋を訪ねただけでもなく、イエス様と一緒にいました。私たちは一緒にいる人によって良くも悪くも影響を受けますね。特に友達の影響は大きいわけです。いい友達を見れば刺激されて良いように変わるし、向上心が出てくるわけです。もっと頑張ろうと思うわけです。でも悪い友達と一緒になってくると、そうではなかった自分も悪い影響を受けてくるわけで、聖書は第一コリントの15章の33節に、思い違いをしてはいけません。友達が悪ければ悪い習慣が損なわれますと書かれています。自分を変えたい、みんなそのように思うわけです。どのように変わるんでしょうか。友達に大きな影響を受けます。イエス・キリストは私たちの友となってくださる方です。この福音書を書いたヨハネ、彼はおそらく10代でイエス様に初めに会うわけです。若い日に会えるって幸せですね。皆さん、今日の今ほど若いはないわけですから、今日がその時なんですけど、彼は10代であって、で、彼のあだ名は雷の子と言われたほど、彼は短気な気質だったわけです。その彼がイエス様と一緒にいることによって、愛の人と呼ばれるように変えられました。なぜですか？彼は心の友であるイエス・キリストに大きな影響を受けるわけです。真の愛を彼は知ります。神の愛を知りました。その始まりの日がこの時だったわけですね。今読んだところです。ですから彼はイエス様と出会った時刻まで覚えているわけですよ。39節見てください。時は第10時頃であったと書いてます。本人でないと、時刻まで書けないわけで、ですからこの弟子がヨハネであったことが分かりますね。第十字というのはユダヤ式の時刻の、呼び方です。ローマ式もあったわけですが、おそらくここではユダヤ式でしょうね。ユダヤ人でしたから。 で夕方の6時から朝の6時までと朝の6時から夕方の6時までの、まあ、時刻の数え方があって、ですからここは朝の6時からカウントして7、8、9、この10番目の時といえば午後の4時っていうになるわけです。彼はイエス様と夕食をおそらく共にしたでしょう。でイエス様は彼らの質問に答えて、朝まで聖書からご自分について教えたことでしょうね。イエス様の口から出る一つ一つの言葉とその人格に触れることによってヨハネは興奮したと思うんです。彼がこの福音書を書いたのもかなり先で、もう彼が90歳になった頃でした。ですから、まあ、60年70年以上も前の午後の7時の出来事を彼は覚えていたということになります。皆さんどうですか？1ヶ月前の4時何をしてました？あるいは先週の4時は何をしてました？あるいは昨日の4時はどうですか？私たちはすぐに忘れてしまうわけですけど、彼は60年70年前の午後4時の出来事を覚えてたんですけど、なぜ覚えたんでしょうか？彼の人生の大きな変化の時だった。イエス様との出会いがあまりにも大きい感動、いや彼の心、彼の人生を、彼そのものを変えたわけです。新しく生まれた日でした。そして彼は繰り返しその日のことを思い出していたわけです。初めの愛から彼は離れませんでした。信仰生活がマンネリ化しない方法、夫婦の間でもそうです。来週バレンタインですが、新鮮な夫婦、幸せな夫婦であるためにいつも大切なことの一つは、出会った時のことを思い起こすということ、大切ですね。初めの愛を思い起こすということ。信仰生活も一緒です。マンネリ化しないためには、自分がどこから救われたのか、イエス様を本当に知った時、どのような感動を自分の内側で味わったのか、最初はなんとなく聞いてて、だんだん分かって、本当に分かった瞬間があるわけです。その自分が本当に出会った時のあのことをいつも思い出すことですね。思い出すためには、そのことを繰り返し話すことです。どうぞ誰かにあなたの救いの証をし続けてください。それによって神の恵みを思い起こすことができます。またあなたの証を聞いて救われる人が起こされます。最後に40節から、ヨハネから聞いてイエスについていった2人のうちの1人はシモン・ペテロの兄弟アンデレであった。彼はまず自分の兄弟シモンを見つけて、私たちはメシア、訳して言えばキリストにあったと言った。彼はシモンをイエスのもとに連れてきた。イエスはシモンに目を留めて言われた。一緒に鍵括弧を読みます、はい、あなたはヨハネの子シモンです。あなたをケパ、訳すとペテロと呼ぶことにします。今朝はここまで学んでメッセージを、閉じたいと思います。アンデレはバプテスマのヨハネからイエス様のことを聞きました。彼はまず聞いたわけです。そしてその聞いた方と会ったわけです。で、会ったわけですから当然もっと知りたいわけで、この方についていきたいわけですね。イエス様をの後ついていきました。イエス様自身を彼を求めていくわけです。どういう方なのかな、噂には聞いてたけど、一度会った、もっと知りたいな。それでついていってイエス様の教えを彼は直接聞いたわけです。最初は噂で聞きました。で、自分から求めていくわけです。直接今度は聞きました。今まではなんとなく聞いてたのが、彼は直接聞いてイエス様が誰であるか分かりました。分かったわけです。 その恵みに、恵み深さに彼は触れました。イエス様が誰であるかよく分かりました。嬉しくって嬉しくって、誰に伝えたいですか？一番身近な人に伝えたいわけですね。それでお兄ちゃんを見つけるわけです。シモンを見つけて、私たちはメシアに会ったと言った。彼はラビ先生に会ったと言わずに、メシア、キリストに会ったと言いました。メシアとはヘブル語、キリストとはギリシャ語で、その意味は油注がれたものという意味です。旧約聖書の時代、王が即位するとき、預言者、祭司がその職に就くときに油を注ぎました。キリストは王の王であり、神の言葉を語る預言者であり、キリストは私たちと神との仲介者である大祭司なる方です。神が人となって来られた方です。イエスっていうのはそれは名前で、キリストはタイトルですね、役職です。名前がイエスです。イエスとは、神は救い、主は救いって意味です。私たちを罪から救う方、その方がイエス様です。イエス様は、すべての人を罪から救う、救い主、主です。アンデレは、そのイエス様を見たわけです。彼は最初に会った時には、ラビ、先生と呼びました。しかし今は、イエス様はメシア、キリストであると理解が進むわけです。なぜ理解ができたんですか？直接イエス様からその教えを聞いたからですね。おそらくイエス様はその日、アンデレとヨハネに対してずっといろいろ質問を受けながら答えながら、モーセ及びすべての預言者から始めて聖書全体の中でご自分についてある事柄を解き明かされたことでしょうね。聖書はキリストが神の子であると証言しています。ヨハネの5章の39節にこう書かれています。あなた方は聖書の中に永遠の命があると思うので、聖書を調べています。聖書は、私たちはこの地上で終わるのではなく、どんな元気な人でも80歳、90歳です。頑張っても120歳で、皆最後はこの肉体の命が終わります。そこで終わるなら本当に人生は儚い、虚しいものですけど、しかし聖書は私たちに神の言葉、希望を与えています。私たちは肉体の命で終わるのではなく、永遠に生きるものなんです。しかし問題は永遠をどこで生きるかなんです。永遠の神がおられます。この方は罪のない方です。私たちは罪があります。罪があるままでは神の国に入ることできません。ですから神の一人子が人となって来られて、私たちの罪を取り除くために来られました。このキリストを信じる者は誰でも救われます。聖書が書かれたのは、旧約聖書、新約聖書、こんな分厚いんですけれども、そのイエス様が救い主であるということを証ししているんです。ですから、聖書が私について、キリストについて証言しているのですと、聖書そのものがイエス様がおっしゃったわけです。アンデレは、そのイエス様の教えを聞いて、ああ、確かにこの方がメシアである、救い主である、私の罪を取り除いてくださる方である、永遠の命を与えてくださる方である、罪が許された喜びほど大きいことはないわけですよ。どんなにおいしいものを食べていいところに住んで旅行をしたとしても、それはすぐに終わってしまうもので、しかし、罪の許しを受けるならば、私たちは心に平安が与えられ、喜びが与えられます。アンデレは喜んだわけです。何千年も待ち望んでいたメシア、救い主、キリストが来た。私はその方を見た。それで、兄弟、シモン・ペテロを見つけて興奮していったわけですね。私たちはメシアに会った。 それがどうしました？イエス様のもとにそのシモンを連れて行ったと書かれています。アンデレの賜物は人々をキリストのもとに連れて行くことでした。お兄ちゃんのペテロは有名ですね。イエス様の次に有名な人でたくさん出てくる。みんなペテロ知ってます。アンデレのことはでも知られてません。ペテロはリーダーシップがありました。行動派でした。彼はみんなの前で何千人の前でも説教をする、メッセージをするような大胆な男でした。目立つ人でした。一方弟のアンデレは陰で目立たない人でした。人前で話すなんてとてもとても。あの人にどうぞ、そのような人でした。しかし彼がいないとペテロはいなかったわけです。彼がいないとペテロはイエス様のもとに来ることできませんでした。イエス様を信じることできませんでした。救われませんでした。アンデレは目立ちませんが、いつも誰かをイエス様のもとに連れて行きました。5000人の給食の時、少年の弁当をイエス様のもとに持っていったのは彼でした。彼が持っていかなければ5000人の人たちがお腹を空かせてましたけれども、その、ちっちゃな弁当で5000人が養われるという奇跡が行われ、4つの福音書にその奇跡だけが書かれています。またイエス様がエルサレムに入場されたと、異邦人をイエス様のもとに連れてきたのも彼でした。ヨハネの12章の20節にそのことを書かれています。彼の賜物は人々をイエス様のもとに連れていくことでした。雄弁ではなかったかもしれません。人前で話すような人でなかったかもしれません。大胆な人でなかったかもしれません。行動派でなかったかもしれません。目立たなかったかもしれません。名前も知られませんでした、あまり。でも彼はコツコツと人々をイエス様のもとに連れて行く人でした。私たちもその賜物は皆与えられています。ちょっと勇気を出して、どうぞ家族をイエスキリストのもとに連れて行ってください。この方を紹介するだけなんです。アンデレはイエス様に出会って喜び、そしてシモンをイエス様のもとに連れて行きました。でイエス様はシモンに目を留めて何と言われましたか？あなたをケパ、訳すとペテロと呼ぶことにしますと言われました。ケパとアラム語、ペテロとはギリシャ語で、その意味は岩です。イエス様は彼のことを将来岩のように堅固なもの、不動な人になると言われました。マタイの16章の18節で、あなたはペテロです、私はこの岩の上に私の教会を建てますと言われました。それはペテロがあなたは生ける神の子キリストですと公に正しい信仰告白ができた後でした。しかしペテロはどうでした？その直後すぐに彼は失敗をするわけですね。イエス様が十字架で死なれる話をすると、イエス様を引き寄せていさめ始めて、主よ、そんなことが起こるはずがありません、そんなことがあってはなりません、まあ同情心から人間的な思いでそのようにしたわけですけど、しかし彼は主の働きの邪魔をしたわけです。それでイエス様が、サガレ・サタン、あなたは私の邪魔をするものだとお叱りを受けるわけです。また山の上でイエス様が神としての栄光を表した時も、彼は素晴らしい体験をしたすぐ直後に失敗をしてかすわけです。モーセとエリアが現れて、彼は感動のあまり、先生、私がここにいるのは素晴らしいことで、よろしければあなたのために一つ幕屋を作り、モーセとエリアのために私は幕屋を一つ作りますと言っているその最中に、父なる神がその話を中断されてこう言われました。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ、彼の言うことを聞きなさい。このようにペテロは何度も失敗をしました。人が成長するためには時間がかかります。しかし神は私たちを諦めることはありません。まして私たちを見捨てることなどありません。 ペテロが失敗するのを最初からイエス様はご存知で、彼のことをこう言われたわけです。あなたはペテロです。あなたは岩です。彼は失敗しながらもキリストから離れることは決してありませんでした。三度も公に私はあの人を知らないとイエス様を拒んだわけですが、主は彼を見捨てませんでした。彼のために取りなしの祈りをなさってて、復活された後彼の信仰を回復させてくださいました。そして天に帰られ、約束の聖霊が下った時にペテロは力を受けて、聖霊の力によって彼がメッセージを語ると、たった一度のメッセージで3000人の人たちがイエス・キリストを信じて、そこから教会がスタートし、今に至っているわけです。彼は初代教会の指導者となり、人々の信仰を励まし、最後は逆さ十字架で殉教しました。イエス様が言われた通り、ペテロは岩のような堅固な不動の信仰者に変えられました。私たちも弱さがありますね。信仰を持ったからもう大丈夫ということではありません。私たちは一生弱さがつきまとうものです。しかし主は私たちの弱さもご存知です。そして私たちの弱さを理解し、そこから救い出し、成長させてくださいます。私たちに必要なのは何でしょうか。神の恵みを受けるために必要なことは、自分から神のもとに近づくことです。神は私たちに近づいてくださいました。今度私たちがこの方に自分から近づいていくことなんです。そうすれば神が近づいてくださいます。ヤコブの4章8節に、神に近づきなさい、そうすれば神はあなた方に近づいてくださいますと書かれています。今日学んだ2人の弟子、彼らは噂は聞いてました。イエス様の噂、私たちも聞いてました。そして近づいてきました。彼らが近づいたとき、イエス様は振り向かれました。近づいたとき、振り向いたんです。そして、あなた方は何を求めているのですかと言われました。彼らが求めていることは、ご利益、物質的なことではなく、本当のこと、神のこと、誠の神、永遠の命、救い、そしてそれを与えてくださるイエス様をもっと親しく知ることでした。イエス様は来なさい、そうすれば分かりますと言われました。来なさい、そうすれば分かります。彼はどうしました？イエス様のもとに来たわけです。来て彼らは分かりました。神の恵みを味わい知りました。それで喜んで兄弟に伝えるわけです。私たちはメシア、キリストに会いました。最初の弟子たちの証言は、イエス様はメシアです、キリストです、救い主ですということです。彼らは自分からイエス様に近づいて、神の言葉を聞いて、そして神の恵みが分かり、それから家族にイエス様はメシア、キリストですと、そのように証ししたわけです。私たちもまずイエス様のもとに近づきましょう。それが最初のステップなんです。神はあなたを愛しておられます。でも愛は強制的なものではありません。私たちは聞きました。あとは応答が必要なんです。私も近づきたい、私も知りたい、イエス様、私もあなたを信じます。近づくなら神の恵みを知ることができます。神は私たちを恵もうと待っておられる方です。その方の恵みは朝ごとに新しいものです。ですからまず主のもとに近づいて、主の恵みを味わい知りましょう。 そして味わい知ったならば、自分だけでそれをとどめることなく家族のために祈り、そして家族をイエス様のもとに連れて行きましょう。そうすればあなたもあなたの家族も主イエスキリストを信じて皆救われます。これが神があなたに、そしてあなたの家族に願っておられることです。お祈りします。天の父なる神様、あなたの恵みをありがとうございます。一人子を与えるほど私たちを愛してくださり感謝します。私たちはあなたの愛を知りませんでした。しかし今は聖書の話を聞き、福音を聞いてイエス・キリストを信じて救われたことを感謝します。どうぞ私たちを通して私たちの家族もこの良い知らせを知ることができますように、私たち一人一人をあなたがどうぞ用いて語らせてください。感謝してイエス・キリストの御名を通してお祈りします。アメン。